聖書を拝読いたします。サムエル記第2、3章1節から39節を拝読いたします。第3版の聖書をお持ちの方は旧約聖書528ページ、第2版をお持ちの方は483ページにございます。サムエル記第2、3章。サウルの家とダビデの家との間には長く戦いが続いた。ダビデはますます強くなり、サウルの家はますます弱くなった。ヘブロンでダビデに子供が生まれた。長子はイスラエル人アヒノアムによるアムノン。次男はカルメル人でナバルの妻であったアビナイルによるキリアブ。三男はゲシュルの王タルマイの娘マーカの子アブシャロム。四男はハギテの子アドニア。五男はアビタルの子シェファテヤ。六男はダビデの妻エグランによるイテレアム。これらはヘブロンでダビデに生まれた子供である。サウルの家とダビデの家とが戦っている間に、アブネルはサウルの家で勢力を増し加えていた。サウルにはそばめがあって、その名はギスパといい、アヤの娘であった。ある時イシボシュテはアブネルに言った。あなたはなぜ私の父のそばめと通じたのか。アブネルはイシボシェテのことを聞くと激しく怒っていった。この私がユダの犬の頭だとでも言うのですか。今私はあなたの父上サウロの家とその兄弟と友人たちとに真実を尽くしてあなたをダビデの手に渡さないでいるのに、今あなたはあの女のことで私を咎めるのですか。主がダビデに誓われた通りのことを、もし私が彼に果たせなかったなら、神がこのアブネルを幾重にも罰せられますように。サウルの家から王位を移し、ダビデの王座をダンからベールシェバに至るイスラエルとユダの上に固く立てるということを、イシュボシェテはアブネルにもはや一言も返すことができなかった。アブネルは恐れたからである。アブネルはダビデのところに使うやって言わせた。この国は誰のものでしょう。私と契約を結んでください。そうすれば私は全イスラエルをあなたに移すのに協力します。ダビデは言った。よろしい、あなたと契約を結ぼう。しかしそれには一つの条件がある。というのは、あなたが私に会いに来るとき、まずサウルの娘ミカルを連れてこなければあなたは私に会えないだろう。それからダビデはサウルの子イシュボシェテに使うやって言わせた。私が フェリシテ人の羊の皮100を持ってめとった私の妻ミカルを返していただきたい。それでイシボシェテは人をやり、彼女をその夫ライシュの子バルティエルから取り返した。その夫は泣きながら彼女について、バフリンまで来たがアブネルがもう帰りなさいと言ったので彼は帰った。アブネルはイスラエルの長老たちと話してこう言った。あなた方はかねてからダビデを自分たちの王とすることを願っていたが、今それをしなさい。主がダビデについて私のしもべダビデの手によって、私は私の民イスラエルをペリシテ人の手およびすべての敵の手から救うと仰せられているからだ。アブネルはまたベニヤミン人と直に話し合ってから、ヘブロンにいるダビデのところへ行き、イスラエルとベニヤミンの家全体とが望んでいることをすべて彼の耳に入れた。アブネルが20人の部下を連れてヘブロンのダビデのもとに来たとき、ダビデはアブネルとその部下の者たちのために祝宴を張った。アブネルはダビデに言った。私は全イスラエルを我が主、王のもとに集めに出かけます。そうして彼らがあなたと契約を結び、あなたが望み通りに収められるようにしましょう。それでダビデはアブネルを送り出し、彼は安心して出て行った。ちょうどそこへダビデの家来たちとヨアブが略奪から帰り、たくさんの分取り物を持ってきた。しかしその時アブネルはヘブロンのダビデのもとにはいなかった。ダビデがアブネルを送り出し、もう彼は安心して出て行ったからである。ヨアブと彼について行った軍勢が皆帰ってきた時、ネルの子アブネルが王のところに来たが、王がアブネルを送り出したので彼は安心して出て行ったということがヨアブに知らされた。それでヨアブは王のところに来て行った。何ということをなさったのですか。ちょうどアブネルがあなたのところに来たのに、なぜ彼を送り出して出て行くままにしたのですか。ネルの子アブネルがあなたを惑わし、あなたの動静を探り、あなたのなさることを残らず知るために来たのに、お気づきにならなかったのですか。ヨアブはダビデのもとに、ダビデのもとを出てから使者たちを遣わし、アブネルの後を追わせ、彼をシラの井戸から連れ戻させた。しかしダビデはそのことを知らなかった。アブネルがヘブロンに戻った時、ヨアブは彼と密かに話すと見せかけて、彼を門の扉の内側に連れ込み、そこで下腹をついて死なせ、自分の兄弟アサエルの血に報いた。後になってダビデはそのことを聞いて言った。私にも私の王国にもネルの子アブネルの血については、主の前に常しえまでも罪はない。それはヨアブの頭と彼の父の前科に降りかかるように、またヨアブの家に漏出を病む者、大病人、糸巻きをつかむ者、剣で倒れる者、職に飢える者が絶えないように、ヨアブとその兄弟アビシャイがアブネルを殺したのは、アブネルが彼らの兄弟アサエルをギブオンでの戦いで殺したからであった。ダビデはヨアブと彼と共にいたすべての民に言った。あなた方の着物を裂き、荒布をまとい、 アブネルの前で痛み悲しみなさい。そしてダビデ王は棺の後に従った。彼らはアブネルをヘブロンに葬った。王はアブネルの墓でこう声を上げて泣き、民も皆泣いた。王はアブネルのために悲しみ歌っていった。愚か者の死のようにアブネルは死ななければならなかったのか。あなたの手は縛られず、あなたの足は足かせにつながれもせずに、末な者の前に倒れる者のようにあなたは倒れた。民は皆また彼のために泣いた。民は皆まだ日のあるうちにダビデに食事を取らせようとしてやってきたが、ダビデは誓って言った。もし私が日の沈む前にパンでも他の何物でも味わったなら、神がこの私を幾重にも罰せられますように。民は皆それを見て認めて、それで良いと思った。王のしたことはすべて民を満足させた。それで民は皆、すなわち全イスラエルは、その日ネルの子アブネルを殺したのは王から出たことではないことを知った。王は家来たちに言った。今日イスラエルで一人の偉大な将軍が倒れたのを知らないのか。この私は油注がれた王であるが、今はまだ力が足りない。スルリアの子らであるこれらの人々は私にとっては手ごわすぎる。主が悪を行う者にはその悪に従って報いてくださるように。以上でございます。横谷先生による説教、アブネルの死、よろしくお願いします。
非常に長い聖書の歌詞だったので、聞いているだけでも大変だったかもしれませんが、ご一緒に御言葉を味わっていきたいと思います。一言お祈りをして御言葉に聞きたいと思います。初めての方も黙祷の姿勢を持ってご参加ください。天のお父様、今あなたの御目がこのところに注がれ、あなたの耳がこの祈りに傾けられていることを信じます。どうぞ神様がこの真ん中にご臨在くださり、私たちが今捧げている賛美や祈りや、またこの礼拝を受け取ってくださるように。ふさわしくないものが講壇から語ります。どうか憐れんで清めて、今日あなたを礼拝に来られたお一人お一人にあなたの言葉を語らしめてくださるように心からお願いをいたします。私たちは御言葉の権威の前に今ひれ伏します。どうぞ神ご自身が私たちに言葉を語りかけてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。小島兄弟、素晴らしい証をありがとうございました。いつも思うことですけど、こうして皆さんに講壇に立って証をしていただくということを通して、私自身が本当に励まされています。小島さん、あんまり見えないですけど本当に苦労されてたんだなということを本当に教えられています。本当に祈らないといけないなって思いました。また皆さんのそれぞれが私には理解できないような苦難の中を通られていることと思います。またこうして証を通してでも教えていただければ幸いです。 今日の聖書の箇所、少し長かったですけども、簡単に内容をお話ししておきたいと思います。一節に、サウルの家とダビデの家の間には長く戦いが続いたと記されています。先週もお話したように、サウルが死んだ後、イスラエルは北と南の2つの分裂王国時代を迎えています。そしてダビデの家がますますこの栄えていき、サウルの家はどんどんこう衰えていったことが描かれています。その後2節から5節にはダビデがこのヘブロンで産んだ子供たちの名前が記されています。今日は詳しく取り上げませんけども、ここで注目しておきたいのは3節の後半にある三男はゲシュルの王タルマイの娘マーカの子アブシャルムと、さらっと記されているところです。このゲシュルというのはイスラエルのですね、東ですね、北東に位置するアラムの国の王様のことですね。つまりダビデはイスラエルの南に今勢力を持っていますけども、北イスラエルを挟んでそのさらに北の国と同盟関係を結婚をすることでね、そこの王様の王女と結婚をすることで同盟関係を結んでいたということですね。ここにもダビデがこの将来全イスラエルの王となっていく、そういう備えがですね、一つ一つこうなされていった、ダビデの家がこの勢力を増していったことが伺えるわけです。6節からはこのサウルの家の内紛が描かれています。今日初めての方もいますけども、サウルの家にですね、アブネルという有能な将軍がいたんですね。この有能な将軍が6節にあるようにサウルの家で力をつけてきたということが描かれています。そしてこの方がアブネルがこのご主人のこのそばめですね、サウルのそばめとこのリツパという女の人とこの姦淫の関係をこう結んでしまったということが7節に描かれています。これは前の王様の側室と性的な関係を持つということ、これはもちろん姦淫の罪、神様の前に犯す姦淫の罪でもあると同時に、その何ていうかな、将来の王としての後継者争いにもこう立候補するような、そういう位置づけにもなってくるわけです。いよいよこの、現在の王様であるイシュボシェテという人をこうアブネルはないがしろにして始めてきたということですね。それぐらい、サウル家においてアブネルのこの力がこの増し加わっていったことが描かれています。これをその当時の王様であるイシュボシェテが注意するわけですけども、それを聞いてアブネルはすごい怒ってですね、そしてもうそんなこと言うんやったらもうこのイスラエル全部を敵の国であるダビデにもう全部渡すとこう言ってしまって、このイシュボシェテはもう言葉を返すことができなかった。でこのアブネルさんは実力がありましたので、この北イスラエル王国のその長老たちを招いてですね、かくかくしかじかこういうわけでこれからはもうダビデにつこうではないかと工作を始めるわけですね、誘導するわけです。そしてこのいよいよこのダビデとこのダビデがですね、全国の統一をしようとするシナリオがこのダビデとアブネルの間で交わされていったわけですが、その最後のところにこのヨアブという人が登場します。ヨアブというのはですね、ダビデの側の将軍ですね、ダビデ側の将軍で、この人もすごく有能な人物であったわけです。このヨアブはかつての戦争でアブネルに自分の弟を殺されていたんですね。そのことも今日の聖書の箇所では30節に記されていますけども、セリアの兄弟ヨアブさん、アビシャイさん、そしてアサエルっていう3兄弟だったんですけども、この一番末っ子のアサエルをかつての戦争でアブネルに殺されていた。ちょっと名前たくさん出てきて皆さんついてこれてますかね。 大丈夫でしょうか、アサエルさん弟を殺されたっていうこの恨みがあったんで、このヨアブさんはどうしてもこのアブネルを受け入れることができない。自分の上司はですねアブネルを受け入れることに決めたんですけども、自分は納得がいかないということで、ダビデの上司のその承諾を得る前に隠れてアブネルを殺害してしまったということ、そのことが、記されています。31節からは最後のところにはダビデがこのアブネルの死を痛み悲しみ、そのために歌を歌い、そして、国葬をもってねアブネルを葬ったことが記されています。今日の箇所はちょっと長かったですけども、簡単に言うとそういう内容であります。今日はこのところからいつものように3つのことを教えられたのでお分かちしていきたいと思います。あまり時間がないので短くいきたいと思います。まず今日の聖書から教えられたこと、今日の聖書からご一緒に覚えたいこと、それはこのアブネルの罪の姿であります。先ほどもちょっとさっと読みましたけども、アブネルさんはこの出来事の最初に何をしたかというと、7節ですね、ちょっと見てくださいね。サウルにはそばめがあって、その名をリツパと言い、アヤの娘であった。ある時シュボシェテはアブネルに言った。あなたはなぜ私の父のそばめと通じたのか。この通じるっていうのはこの行くとか来るという言葉が使われていますけども、とにかく性的な関係を持ったっていうことですね。これは先ほども言ったように王位継承権をこう得ようとする、そういう野心の表れでもあるし、そして何よりもこの人の奥さんを寝取るということなので姦淫の罪であるわけですね。ですからここで、アブネルさんここで罪を犯すわけですね。でそれを王様に言われた時に烈火のごとくこの怒るわけです。なんでそんな些細なことをこう言うのかと、僕はこんなにもこのサウルの家のために尽くしてるやないかというふうにね言うわけですね。皆さんいかがでしょうか。こういう気持ちないでしょうか。誰かから忠告された時にですね、素直にそれを聞くことができなくてですね、むしろ自分の義、自分の正しさを誇ってですね、この相手を逆にやっつけてしまうような、そういうことはないでしょうか。そのようなことをこのアブネルはするわけです。そして今日注目したいのはその後アブネルが言った9節と10節の御言葉であります。ご一緒にさまざまな訳で結構ですから、一緒に声に出して聖書その9節と10節をですね声に出して読みたいと思います。3、はい。主がダビデに誓われた通りのことを、もし私が彼に果たせなかったなら、神がこのアブネルを幾重にも罰せられますように。サウルの家から王位を移し、ダビデの王座をダンからベールシェバに至るイスラエルとユダの上に固く立てるということ。ここで、今読んでいただいて分かったように、彼は主がというふうに主語を神様に持ってくるわけです。主がダビデに誓われたこととは何か、それは10節に書かれてますけども、サウルの家から王位を移して、ダビデの王座をダンからベールシェバ、ダンからベールシェバっていうのはイスラエルの北の端から南の端までということですね。イスラエル全土、今はヘブロンという南の地域だけをダビデは治めていますけども、神様の御心は全土ですね、イスラエル全部をサウルの後このダビデが治めるっていうのが神様方の明確なこの召しでした。サムエルを通して告げられた神様の召しでしたね。そのことをアブネルさんは言ってですね、主が誓われた通りにことを私がしなければ神様が私を幾重にも罰せられるようにというふうにこの言っている、それが今読んでいただいた9節と10節の内容であるわけです。今日ここで聖書がはっきり私たちにこうまず教えていること、それはいいですか、 このアブネルさんっていう人は悪いやつなんですけども、でもで敵のダビデにとって敵軍の将なんですけども、でも神様の願っていること、神様が何を考えておられるか、神様が何をご計画なのかっていうのはよく知っていたということですね。この人は全然そういうことを知らないわけじゃなかったっていうことです。よく知ってたんです。神様の選びは自分の王様であるイシュボシェテにあるんじゃなくてダビデにあるっていうことを彼は知っていたっていうことですね。でこの言葉の通りに彼は行動に移るわけです。それがこの後書かれていくわけですね。ダビデのところに使者を使わしてですね、このイスラエル全土をあなたにこのもたらしましょうっていうわけです。だから私と契約を結んでください。この契約っていうのは私の命をまあ保証してください、私の将来を保証してくださいというようなものだったと思いますけども、ダビデはかつて自分のお嫁さんだったサウルの娘リツパ、これをサウルから奪われていたんですけども、この人を返すならばあなたの言うことを信じてその約束を受け入れようと条件を出します。リツパさん違う人と再婚してたんですけども、その無理やり離婚させられてまたダビデのもとに返されるわけです。今日はちょっと触れませんけども、16節にその夫は泣きながら彼女についてバフリムまで来たって書いてますね。このパルティエルという人のこの悲しみっていうのも私はここで、ちょっと引っかかるんですけどね、気になるんですけども、今日はここ触れませんけども、とにかくアブネルさんはこの実行に移すわけです。ダビデにイスラエル全土をこう渡すため の、 この準備をするわけです。17節と18節もご一緒に声に出して読みたいと思います。3、はい。アブネルはイスラエルの長老たちと話してこう言った。あなた方はかねてからダビデを自分たちの王とすることを願っていたが、今それをしなさい。主がダビデについて私のしもべダビデの手によって私は私の民イスラエルをペリシテ人の手およびすべての敵の手から救うと仰せられているからだ。アブネルはイスラエルの長老たち、これは北イスラエル王国の人たちですね、ユダとシメオンの部族以外の民族ですね、12部族のうちの残りの10部族の人たちの長老たち、つまり代表をこの招くわけですね。そしてここで神様が召したこのダビデを私たちの王様にいよいよしようではないかと、このイシュボシェテ、自分の本当のご主人を裏切ってですね、このここで画策するわけですね。ここでも彼は神様の御心を明確に持ち出しているということですね。彼は神様の御心が全然分からなかったわけではなかったっていうことです。彼は神様が何を願っているのか、そのことをよく知っていたっていうことを今日の聖書は明らかにしています。そこでここから私が学んだことですけども、いいでしょうか。彼は神様の御心はよく分かっていたし、そしてここで神様の御心が実現するために、すなわちダビデがイスラエル全土の王様になるために一生懸命頑張って働いているんです。それは素晴らしいことです。しかしそれは決して神様の前に喜ばれることではなかったのではないかということです。なぜなら彼は神様の前に姦淫の罪を犯していたままだからですね。彼がまずしなくてはならなかったこと、このアブネルさんやってることはいいんですけども、でも彼がまずしなくてはならなかったこと、それはイシュボシェテにあなたはなぜ私の父のすばめと通じたのかと語られた時に、ああそうだ、自分は神様の前に罪を犯したと自分の罪を認めて、この姦淫の関係をやめることがまずすべきことだったということですね。彼はそのことをいい加減にして、それでいて 主がダビデに約束されたことを私が果たさなかったら神が幾重にも私を罰せられるようにと、あたかも神様のことを思っているかのように行動していたんだということです。よろしいでしょうか。今日私が言いたいこと、それはこれ私たちの姿ですね。あたかも私は信仰がある、あたかも私は神様のために一生懸命頑張っている、奉仕していると見せかけておいて、実は自分の実生活においてイエス様を裏切っているということはないかということです。このアブネルがそうであったように、私たちはそういうことはないかということですね。神様のためにといって、神様の御心がなるようにといって一生懸命努力するのは、それは素晴らしいことです。ですが神様が求めているのはそこではないですね。神様が求めているのは、私たちが神様の前に正しく歩んでいるかどうか、罪を悔い改めているかどうかです。正しいことを知っているかどうかではなくて、神の前に正しく歩んでいるかどうか、神の御心のために一生懸命神様のために働いているかどうかではなくて、神の前に罪を悔い改めて歩んでいるかどうかということですね。このことをこの箇所から今日もう一度覚えたいんですね。私はもう今年になってから同じこと実はずっと言ってるんですけども、主はブドウの木で、あなた方は枝ですっていうね、いう箇所を 1月3日の礼拝で一緒に覚えました。私たちがなすべきこと、それは実を実らせることではないんだっていうことです。実を結ばせてくださるのは神様であるから、私たちがすべきことは一生懸命頑張って神様のために努力して実を結ばせよう、この教会でたくさんの人が救われるように、この教会が成長するように努力することではなくて、私たちがしなくてはならないのは神にとどまるということ、イエス様にとどまるということだということをお話ししました。神の国とその義とをまず第一に求めようというのも同じであるって言いましたね。この箇所も同じことを教えていると思います。自分の罪を悔い改めないで神様のために働いても、それは決して祝福にはつながらないということです。このリツパとの会員の関係を改めないで、どんだけ神様の御心のためにアブネルが努力したとしても、それは実を結ばないということです。まず私たちが求めるべきことは神様との関係を正すこと、すなわち罪があるならばそれを改めるということを無視してはならないということです。どうでしょうか皆さん。私なんかすごくアブネルに似てるなと今回本当に学んでて刺さりましたね。このようにな状態になっているなって自分は本当に思わされました。アブネルにとってこのイスラエルが統一されていくこと、それは神様の御心であったし、彼はそのことに関しては楽だったと思いますね。実力がありましたし、そしてそこは自分にとって何の犠牲もいらないことだったので、ここで犠牲になったのはパルティエルとかですね、イシュボシェテが犠牲になるわけで、アブネルさんは犠牲にならないんです。ですがこのリツパと別れなきゃいけない、リツパとの会員の関係をやめなくてはならないということに関しては、彼は犠牲を払わなきゃいけないので、それは拒んだんです。私たちも自分の願望や自分の欲望に反しない限りにおいては、神様と神様に従っているかもしれない。でもひとたび自分の願望を主の御言葉から否定されたときに、本当に神様を神様としているかが問われるんですね。そして神様はそこを私たちに砕かれようとして関わってくださるんです。先ほど小島兄弟の証聞いてても思いましたね。小島さん自身が言ってましたけども、あえて小島兄弟に会わない人を、愛せれない人を送られて、小島さんが変わるように、あ 愛せないものを愛するものと変えられるように主はその人を送られたということですよね。私たちはそういうふうに自我が砕かれること、絶対にこれだけはやめたくないということをやめることを通して砕かれていく、そしてイエス様にとどまるということを学んでいくんです。その時ですね、私たちが本当に神様の前に悔い改めてとどまる時、主が身を結ばせてくださる。アブネルが頑張らなくても神の御心は神様が成し遂げていってくださる。アブネルがすべきだったこと、それは自分の罪を悔い改めることであったということです。私たちもしばしばそのようなこの間違いを犯すのではないでしょうか。自分の罪を解決しない中で教会の働きを頑張ってしまうというようなこと、自分の罪をいい加減に扱っておきながら神様のための働きを頑張ろうとする、そういう間違った順番に陥ってはいないか。まず私たちが向き合わなくてはならないのは罪を悔い改めるということ、すなわちイエス様にしっかりとつながるということです。そのことをもう一度今日覚えたいと思います。第2に今日の箇所から覚えたいことは、神様はこの全てのことを働かせて益としてくださるというローマ人の手紙にある御言葉であります。今日の聖書の箇所にはアブネルのこの罪が描かれています。それは神様の御心ではありませんでした。彼はこのリツパとの婚姻の関係を解消すべきであったんです。ここで王様にですね、逆上してですね、もうそんなこと言うんやったらお前知らんと、ダビデの統一王国こそ主の御心だから僕はそれ頑張るっていうのは、これ神様の御心では決してなかった。アブネルが悔い改めることを主は願っておられた。この後ヨアブさんが出てきますけども、ヨアブさんがこのアブネルを恨んでアブネルを殺すことも、これも神様の御心ではなかったですね。人を殺してはならないと10回にはっきりと命じられていますね。弟が殺されたのは戦争で殺されたんですよね。それを逆恨みしてここで個人的に恨みを晴らすことを主は決して望んではいなかったでしょう。むしろヨアブは我慢してこのアブネルを許さなくてはならなかったですね。ダビデもここでちょっと問題があるわけです。それはこのヨアブをちゃんと治めなかったということですね。24節と25節でダビデ、ヨアブがダビデに対してこの文句を言うわけですね。なんで王様アブネルがこうやってきたのに、抜け抜けとこの安全に送り返してしまったんだっていうふうに文句を言うわけですけど、ここでダビデは何もヨアブに対して答えていません。ここでもしダビデがいやヨアブそう言うけれども、もうアブネルは私たちに忠誠誓ったんだからもう許すべきだよ、絶対にこの仕返しなんかしちゃいけないよと きちんと言っておけばですね、このとどめることができたかもしれない、あるいはこれヨアブこれ危ないなと思ってこのアブネルに護衛をつけるとかですね、しておけばこういう事態にはならなかったかもしれない。このあとダビデは自分の弱さをちゃんと告白していますけども、ヨアブのダビデの弱さも今日の聖書には描かれています。このあとダビデはアブネルの死を痛みですね、悲しんでですね、哀歌を作り、そして国葬を持って葬り、そして断食を持ってですね、彼の死を嘆き悲しみます。これすごく解釈分かれるところでですね、ダビデこれ本気でやってたのかどうか、ポーズだったんじゃないかっていう解釈もありますね。このアブネル殺しはダビデの出たこと、ダビデから出たことではなくて、これヨアブの単独行動だったんだとこうみんなにですね示すために、自分には非がないんだよということをみんなに認めてもらうために、まあ事実なんですけども、そのことを証明するためにこのあえてこう大々的に悲しんだ、 ポーズをしたんじゃないかというふうにも読むことができます。真相はちょっと分かりませんけども、ともかくここでダビデは弱さがあって自分の部下を正しく治めることができなかったわけです。しかし今日の聖書の箇所全体を読み、またサムエル記を全体で読んでいくときに、ここに神様の御心もまたなされているということですね。アブネルは自分の野心のために突っ走ります。ヨアブは自分の恨みつらみをここで果たしていく。ダビデは弱さがあってそれを抑えることができない。でも結果としてはダビデがこの全イスラエルを治めるという方向へと神様はこの国を導いておられたということです。私たち教会においてこのことを適用するならば、私たち教会の中にも争いや分裂があるかもしれない、恨みや憎しみがあるかもしれない。そしてこの市場を挟んでこの攻撃してしまうことがあるかもしれない。それを抑えることができないかもしれない。野心があるかもしれない。そういうふうに教会といえどもこの罪の現実に私たちは通されることがあります。かつてこの教会はそういうところを通りましたし、これからそういうことをまた経験するかもしれない。日本の教会にもそういうところを通っている教会がありますね。しかし今日の聖書の箇所を読むときに、私たちぜひ信じていきたいのは、そのような最悪と思えるような状況を通しても神様は御心をなしてくださるんだということ、そのことは信じていきたいと思うんですね。その罪を認めるのではないんですけども、罪は罪として悔い改めなくてはならないし、また犯さないように我慢しなくてはなりませんけどもね。先ほど小島さんから素晴らしいね御言葉を教えていただきましたけどもね、指導者がね、その支配者がこの立腹した時にはその場を立ち去ってはならないって、これ忍耐ですよね。やられたらやり返すんじゃなくて我慢することを主は願っています。でもそうならない、この弱部のように我慢できなくてこの殺人が起こり争いが起こる、そのような中にあってもなお主の御心は成し遂げられていくということを私たちは信じていきたい。私たちが今関わっている職場で大きなこの問題があっても、私たちが今関わっているそのグループにおいて何か不正があったとしても、それ自体は改めなくてはならないですけども、でもそれを超えて主は御心を成してくださるということをまた私たちは信じていきたいと思うんですね。3つ目、あともう長い遅いので、短くいきます。最後に覚えたいのは3章の39節であります。ダビデの最後の言葉ですね、最後に語ったダビデの王様が家来に対して語った言葉ですけども、39節、これも声出して一緒に読みたいと思います。3、はい、この私は油注がれた王であるが、今はまだ力が足りない。セリアの子らであるこれらの人々は私にとっては手ごわすぎる。主が悪を行う者にはその悪に従って報いてくださるように。ここでダビデは自分の力が足りないということを正直に告白しています。このところからまず覚えたいことは、弱さがあっていいんだということですね。弱くてもいいということです。ちょっと小島さんに何回も例えて申し訳ないですけども、さっきの証で言うならば、小島兄弟がその上司よりも強くなることは必要ではないっていうことですね。もちろん強くなれればそれに越したことはないんですけども、でも弱くても良いっていうことです。そしてすぐに解決しなくてもいいということもここ箇所は教えています。主が悪を行う者にはその悪に従って報いてくださるようにと、ダビデはここでヨアブ、セリアの子ら、ヨアブとアビシャイを神様が裁いてくださるようにと祈っていますけども、この祈りが実現するのはダビデが死んだ後なんですね。ソロモン王が即位した時にようやく ヨアブはこの悪、もう一つ悪を加えるんですけども、に対して報いを受けて滅んでいきます。すなわちダビデにとっては死ぬまでこのヨアブのこと問題については頭を悩ませ苦しまなくてはならなかったわけです。でもすぐに解決しなくても良いということです。そして39節そのものから私自身一番教えられたのは、主が悪を行う者にはその悪に従って報いるようにとダビデが語っていることです。これは信仰ですね。自分には力が足りなくて、ヨアブもアビシャイもどうしようもできない、だから主が解決してくださるようにと彼はここで語っているんですよね。私たちがなすのではないんだということです。信仰というのは自分がするのではない、主がしてくださるんだと、そのことを信じていくということですね。神様に委ねるということです。自分にはどうしようもできない、だから神様このことをお願いしますと神様に委ねていくということです。これ信仰がなくてはできないですね。私たちは厳しい現実の中でもうダメだと思うようなところを神様に通されることがあります。その時には信仰を失いそうになることがあります。ぜひこの時のダビデのこの祈りを思い出してほしいんです。その時目に見える現実だけでなくて神様を見上げてください。そして主がなしてくださるようにと祈り、また信じていただきたいんです。私たちには力が足りなくてできないことも主はできると、そう信じてほしいんですね。これ信仰がありますけどね、私がこの大聖書福音教会からこの招聘を受けた時ですね、今から 4,5 年前の5年前の話ですけども、その時に、すごく悩んだんですね。そしてもうこのダビデと同じように自分には力が足りないから、この教会の牧師はできないなっていうふうに正直に思いました。でもそして信頼できる人からも、渡る君 そこはやめといた方がいいとはっきりとこう助言も受けましたね。でも祈りの中で御言葉が与えられたんですね。何回も言いましたけども、第一歴代史の28章の20節というところ、一緒に開いていただいていいですかね。旧約聖書の731ページですね。第2版の聖書の方は669ページから670ページになります。第一歴代史の28章の20節ですね。ちょうど今も聖書通読をしていますけども、聖書同盟の聖書通読の箇所だったんです。2011年の6月7日がこの28章だったんですが、この箇所を朝読んでいたんですね。20節お読みします。それからダビデはその子ソロモンに言った。強く大しくことを成し遂げなさい。恐れてはならない、おののいてはならない。神である主、私の神があなたと共におられるのだから。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てず、主の宮の奉仕のすべての仕事を完成させてくださる。非常に私はこのタイに来ることをこの恐れていました。そして自分にはできないと思っていました。でもこの聖書の言葉が語られた時、神である主、私の神があなたと共におられるのだからというこの言葉にこの励ましを受けて、僕には力はないんだけども、でも神様あなたが一緒にいるんだったら、じゃあ行きますというふうにこの決心したんですね。そして主はあなたを見放さず、あなたを見捨てず、主の宮の奉仕のすべての仕事を完成させてくださる。この大聖書福音教会がどんな状態であっても、私がするのではなくて主がそれを成し遂げてくださるとここに書いてます。そのことを自分への語りかけとして信じたんですね。僕がやるんじゃなくて神様がしてくださる、じゃあ 行きますと言って、まあ、タイに行くことを決心したんですね。それは横谷の読み違いだよ、神様そんなこと全然言ってないよって言われてしまえばそれまでなんです。そういう悪魔のささやきは何度もありました。でも僕はこの言葉が神様からの語りかけだと思って信じて握りしめたんですね。主が私に語ってくださったと信じて、あなたが働いてください、私ではなくてこの大聖職員教会を立て上げるのは主よあなたです、あなたが一緒にいるなら行きますと言って信じたんですね。これ今日のダビデと同じですね。ダビデにはヨアブもアビシャイも抑える力はなかったわけです。このヨアブとアビシャイの問題でこの後ダビデは何度も苦労をすることになります。でも彼は主がそれを成してくださるようにと信じていたということです。今日ぜひ最後に掴んでほしいことは、まあ、これも何回も同じこと言ってますけども、皆さんの職場の中の問題を解決するのは主であるということです。今自分が抱えている悩みや問題を解決してくださるのは主であるということです。私たちが本当に問われているのはそれを信じる信仰があるかどうかです。それを本当に私たちが信じるかどうか、そこは私たちに主が委ねているところなので、私たちは戦わなくてはならない、戦いを持って信仰を選び取っていかなきゃいけないんですけども、でも後のことは主がしてくださるということをぜひ信じて一歩踏み出していただきたいと思います。一言お祈りをしましょう。天のお父様、私たちの力は弱くて、このダビデのように本当に失敗をし、また悩み、他の人の力の強い人によって本当に蹂躙されてボロボロになって傷つくことも経験します。しかし私たちは主をあなたを見上げます。ひざまずいてひれ伏して地の底からあなたを見上げます。どうぞ私たちを引き上げてください。あなたが私たちの主であり、あなたが私たちを通して身を結ばせてくださる方ですから、どうか厳しい現実の中を通っておられる小島兄弟のうちに、またここに集ったお一人お一人のその現実のただ中にあって、主よあなたが救いの御業を表し、いよいよ私たちが主の御名をあがめ、主がしてくださったと主を礼拝するものと変えてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。